おはようございます。前回は私たちがそれぞれの賜った人生を喜び生き切るには勇気と情熱が必要なのだということ、そしてそれは南無阿弥陀仏から賜ることができると親鸞聖人が教えてくださっているということを申し上げました。今回はそのことを自分を背負うということからもう一度考えてみたいと思います。真宗の教えを聞いて生きていくということを明らかにするとき、帰郷式と呼ばれる儀式を受けます。帰郷式の帰は家に帰る、帰宅の帰、郷は敬うという字を書きます。おかみそりと呼ばれることもあります。この帰郷式をお受けになる方には、帰郷式を受けることの意義についてのお話を聞いていただくことになっています。私がそのお話をするとき好んで材料に使わせていただいている小説の一節があります。芥川龍之介のカッパという作品です。小説の全体はカッパの国に迷い込んだ男性がそこで体験したことを後に人間の社会に戻ってから語るという設定になっています。その体験談の中で友達になったバッグという名前のカッパの子供が生まれようとする現場に立ち会うという場面があります。人間とカッパでは生まれてくる時のありさまが全く違っていて、父親が母親のお腹の中の子供に呼びかけるところから始まります。ベッドの上に大きなお腹をして横たわっている母親の股の間に口を当てて、父親は大きな声で、お前はこの世界へ生まれてくるかどうかよく考えた上で返事をしろと呼びかけるのです。その呼びかけに答えて子供が返事をするのですが、なんとバッグの子供は生まれることはごめんこうむるというわけです。この父親に似てしまうのは困ったものでもあるし、そもそもカッパなんかには生まれたくないというのがその理由でした。そばに待機していたおさんばさんのカッパがその返事を聞くと、すぐに母親のお腹に太い注射器を突っ込んで何らかの液体を注入しました。それまで大きかったお腹は風船がしぼんでいくように縮んでいき、カッパの子供は空気のようにどこかへ消えていってしまったということです。もちろんカッパというのは想像上の生き物で実在するわけではないので、この小説のようなことなどあるはずはないと思います。ただこのように書かれてみると、私たちの誕生の仕方もかなりとんでもないものなんだということがわかります。自分が何者で、どんな人間を親として、どんな時代に、どんな場所に生まれるのか、一切知らされないまま、この世に放り出されるのですから。カッパは、自分がこの世で生きていくかどうかを、誕生の時に決めさせてもらえるのです。芥川の小説では、生まれない方を選びましたが、生きているカッパは皆、私は生まれたいですと言って生まれる方を選んだのだということになります。私たち人間は誰一人としてそんなことを聞かれた覚えもありませんし、その時は聞かれたとしても返事のしようもありません。ですから良くない言い方かもしれませんが、そのままずるずる今日まで来ているということすらあり得るわけです。カッパのようにあの時選ばせていてくれたらひょっとしたらやめていたかもしれないという思いもあるかもしれません。 そういう私たちだからこそ、生まれることを選んだカッパのように、この私を生きていくぞと、自分の中で決める始まりの時というのを持たなければならないのではないかと思います。おにゃーと叫んで生まれてくる時が第一の誕生だとすれば、この私を生きていくぞという決定の時は第二の誕生だということができます。この誕生の後押しをしてくれるのが南無阿弥陀仏のお念仏だと私は思っています。誕生の時だけではありません。生活の中でへこたれたり、どうしてよいのかわからなくなって立ちすくんでしまうような時でも同じです。次の一歩を踏み出す力になってくれるのが南無阿弥陀仏ですよと、親鸞聖人が750年の時を超えて呼びかけてくださっているように思います。